SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
この間コンタクトレンズに敗北を喫しまして、
そんなスタートあるかい。すごい天才芸人みたいな入り方してます。
いやもう
すごい
敗北続きの人生ですけど、
一言目で全員観客を引きつけるトークから始まってますけど、それは一人の時のトークの仕方です。
あ、そうですか。
二人の時のトークの仕方じゃないです。
まあ始めちゃったんでちょっとついでにやっちゃうんですけど、
なんすか敗北をキスって。
まあ普段メガネかけてるんですけどね。
そうですね、アニさんね。
まあ視力 0.01 ぐらいだ。外したら全然見えないんですけど。
もうですか。何も見えないですね。
うん、まあ講座では普段メガネ外してるから、もう全然客席も何にも見えなくて。
うん、そうですか。う
ん、で、まあまあ、普段それで特に不都合はないんだけど、一応まあコンタクトとかね、はい、持っといた方がいいかなと思って。い
や、なんかあった時に食べに。
うん。はい。この間コンタクトを買いに行ったんですよ。
お、そうですか。結構めんどくさいんですよね。
うん。
病院行ってみたいな。そう
そう。まあコンタクトレンズ屋に行ったら、まず隣の眼科に行ってくれ
る。あ、そうそうそうそう。
で、まあ行かされて、で、視力検査ね。わかるでしょ。なんか遠くの、気球見たり。
あ、赤い気球。はい。
で、なんか目にパッとなんか、
空気。
空気砲パッ
と。空気砲って言うとね。青いドラえもんが出てきちゃうから、うん、空気でいいですよね。
もしかして伝次郎先生。
いや、どっちでもいいんですよ。空気砲でつなげなくていいですよ。う
ん、はい、で、まあ、一つ検査して、じゃあまあまあ、結果出たんで、じゃあこれでコンタクト作れますんでね。はい、じゃあ最後にコンタクトレンズ初めてっていうことなんで、つける練習しましょう。
ああ、ありますね。あ、むずいんですよね。意外と。
まあ、30分以上かかりましてですね。
つけるのに？
で、まあ、ね入んないのよ。これが。
目が。
枝平さん、コンタクト使う？
まあ、たまに使いますよ。
ああ。
はい。だから本当、落語会で、
うん、
もう大事な会の時とか、時間守んなきゃ、うんうんうん、絶対に行けない会の時とかに、うん、コンタクト使って講座上がる時は、たまにありますね。
うん、いや、もう、まるで入らないよ。いや、もう、こう、開くでしょ？まぶたを。はい、こう、はい、わーって。はい、で、レンズを、まあ、このね、人差し指でこう入れる瞬間に絶対まぶたが閉じるの
よ。はい、へえ、怖いんすか。
いやいやいや、そんな僕に怖いとかそういう、
いやいや、強がんなくていいです
けど、
ありのままでいいですって、そこは
そんな文字はないんですけども、
誰のために強がってんすか今。
まあまあまあ、うちのまぶたがちょっと強すぎたという。
うちの部位は、体の部位はもう別だと思ってるんですか、自分と。
まあまあまあまあ、さすがにね、やっぱりまあ、身内ですから。
なんで俯瞰で見てんすか、まぶたのこと。うん、
まあ、やってくれるやつだと思ってたんですけども。
全然やれてないって。もう、見立ても間違ってますし。
まあ、見事に防御率 100%。
いいように言ってるな。うん、だいぶいいようには言ってますけど、目が小さいだけっていう可能性はありませんか。
まあ、多いにある。
それは、
うん。レンズってさ、はい、黒目の部分よりちょっと大きめに作ってあるっていうでしょ。はいはい、ただ、なんか、めちゃめちゃ開いたところで、もともと目ちっちゃいからさ、はい、黒目がギリギリ独立して、パッと、なんつうか、黒目全体が現れないのよ。
は
い、
も
うそもそも、もう。
じゃあ瞳も小さいってことですか？
人、いや、わかんない。なんか知らないけどさ。もうとにかく、まず全開にしたところで入るかなというレベルだし、入れようとすると確実にシャッターが降りるし。
じゃあ全然入んないじゃないですか。いや、やっぱ防御率とかじゃ目が小さいだけっていう可能性が。
いや、もうとにかくね、30分頑張った結果、
はい、
もうずっとね、隣で、はい、看護師の、はいはい、お姉さんが、何にもできなくて、はい、ずっとただただ待ちぼうけしてるんで、もう申し訳なくなっちゃった。
黄昏れてましたか、看護師の、
や
めちゃいますよ、辛い仕事かもって思って、かわいそうですから。
で、30分以上頑張ったんですけど、
はい、ああ、そうですか。で、
勉強し直してまいりますと言って、
文楽か。こんなツッコミしちゃダメです、僕。すいません。
昭和の名人みたいな。
いいツッコミじゃなかったです。すいません。
昭和の名人、桂文楽師匠みたいなことを言って。
兄さんは兄さんで言うのやめた方がいいし、僕はそんなツッコミするべきじゃないし。目が小さいだけ、この話は、ただ。
って言って、 眼科を後にしました。
あ、かわいそうな、
コンタクトレンズレビュー。
じゃあ変な話、眼科代取られただけじゃないですか。
はい、
目が悪いって2000円払って診断されただけですよ。兄さんは2000円払って、あなたは目が悪いです。
そうです。
っていう。何かするわけ、直すわけでも、作るわけでもないですもんね。いいですね。
いやもう本当にね。
国も払ってますからね。兄さんが目が悪いって自覚するために、7割お金を。そうですね。
いやいや、そんなことを話す、こんなに長々話す予定じゃなかったんだけどな。他にもいろいろあったんだよ、なんかここ2週間ぐらいで。
結構そうですね。兄さんなんかいろいろ仕事されてますもんね。
まず北海道に1週間ほど、帰ってましたよ。
すごいですね。
いやいや、まず一之輔独演会が3日間。
あ、そんなにやったんですか。
札幌旭川と
3days、
はい、ありまして、ちょっともう時間もないんで早巻きで行くんですけど、まず初日、はい、飛行機で札幌、はい、飛ぶときに雪で飛行機が遅れまして。
ああ、あるあるではあるんですよね。
まあまあまあこの時期はね、知らない知らない、はい、でなんか電話主催者からかかってきて、ちょっと今遅れてるんで、ひょっとしたら飛行機変更するかもしれないんで、ちょっとなるべく早めに飛行機空港向かってくださいって、はい、空港向かう途中の駅で電話かかってきて、わかりました、じゃあ急ぎますって駆け出した途端に右足がすごい軽くなったんですよ。
へえ、何やっぱウキウキしてたんですか、公開に。
でも左足軽くなってないから何なんだろうなと思って、で体もなんか心なしかこう右に傾いてるし、
そんなに、
で後ろ振り向いたらね、なんかよくわかんない、なんかベトッとした黒いものが落っこってんね、靴底がね外れました。
そんなくらいコメディアンすぎません？
いやいやいや。
取れたんですか？
やっぱ冬靴をさ、はい、東京じゃまず履かないでしょ。雪の日専用の靴なんか。
履かない、
うん。だから、北海道に、履いていくために、もう1年に一度履くか履かないかの冬靴引っ張り出してきて。
じゃ悪くなっちゃうじゃないですか、使ってないから。
そういうこと。外れて、ね。で、もう浜松町のね、モノレールの駅、もう、まあ、乗り換えの改札の前だからも結構人も混雑してるし、もう時間もないし急がなきゃいけないし、この外れた靴底をなんか置いてくのも忍びなくて、なんかでっかいカバン引きずりながら片手に靴底を持った状態で、
はい、怖い
モノレール乗ってね。
羽田ですか？
羽田へ向かう。
羽田へ向かって、怖い、
で降りるとき改札にパスもピッとしようとして靴底ピッとして
怖い掘りの散られてた、怖い。
そういうね、小粋なジョークも入れながら。
そういやいや、そう、巻きすぎですよね。
で、
大丈夫です。兄さんね、やっぱその、底抜けの明るさがありますからね。
で、まあ、結局。
はーん。
はい。はい。ちょっと時間ない、時間ない。
いやいや、時間なくたって。
多分ね、これ全部、喋ろうとしたらね、もう、1時間50分くらいかかっちゃうから。
エンディングは大きい声でさよならでいいじゃないですか、今日もうじゃあ。
もう大変なんですよ。
まだ1日目でもないですよ、落語会も始まってない。
で、まあ結局ね、飛行機の方も、まあ靴はとりあえず、空港で、1万5000円の靴を、
はい。ああ、ちょっと高いですね。
ラコステで、買いました。ああ、ラコステ。
でも可愛い靴じゃないですかね。
でも雪靴でも何でもない、ただの、靴底。
いたんじゃない
ですか。ペラペラの。で、買って、まあ、飛行機は結局45分。遅れで開園45分押し。違う、飛行機はもう1時間以上遅れたんや、
うん、わ
1時間半とか。
すごい、イタリア飛行機ですね、もう遅れ方が。イタリア人のその飛行機にイタリアパスタでしたか、その飛行機の機内食は。ジローラモが運転してましたか。
で、まあ、それで。
すごい助けてくれない、今日全然。
初日が終わって。
一生懸命頑張ってんのに。
いや、まあ、45分遅れで開園して、もう。まあ、でも。
45分、帰るだろ
う。いや、でもね、まあ、20人ぐらいちょっと帰っちゃったみたいだけど。まあ、でも。
怒って。
いやいや、まあ、もう、帰りの時間とかもあるからさ、やっぱり。遠くから来てる人もいて。
かわいそうですね、帰っちゃった人。
で、まあまあ、申し訳ないけれども、まあ、なんとか、大半のお客さんは待っててくれる、ね。
そうですね。
で、まあ、2日目が、うちのね、弟の、お嫁さん、
うん、
おととし結婚したばっかりで、去年、暮れに初めて会ったばっかりで。
ああ、そうですか。
で、その、弟のお嫁さんと、あとそのお母さん、弟、うん、それも友達と、うん、なんかもうみんなで見に来てくれて。でも、そのお嫁さん以外、ご家族とかも、初めて、初対面だった。
うん、
楽屋挨拶来てくれた
ん
で。
へ、うんうんうん、
で、まあもう、あ、これからも家族としてよろしくお願いします。
そうですね、絆が生まれる瞬間ですよね。
それ落語なんか好きなんですとか、お友達の方はなんか初めてですとか言ってた。で、まあね、あのそれぞれあの、まあ、師匠、あの普段ね、あのまず私が開口一番で出て、その後あの師匠がやるけれども、こう2つ目昇進したばっかりだから、で、あの地元だっていうのもあって、まず師匠が上がって、その後に私っていう。
お、愛情ですね。
で、時間もちょっと長めにやっていいって言われて、でその弟 の, あのご家族、嫁さんのご家族来てる前で、あの私があの川津茶番という、
危ない、
あの
ポロリンコ、
はい、ポロリンコの
ポロリンコ落語ですか、
はい、ポロリンコ落語をやっちゃって、その後連絡が
途絶えて、
いや撮ってないだけ、撮ってないだけ、
いやいや、そう、
怖くて撮れてない、
うん、言うんですよ、うん、このその当事者は認めたくないから、はい、うん、辞任から始まりますから、全ての事柄は
自分が認めること、
認めることから始まりますから、改善するには、うん、寂しい話ですね、それは。
まあまあ申し訳ないとは思ってます。
それが初日二日目。でも結構波乱万丈な二日間ですね。
まあそうですね。うん、で、その後、まあ、旭川行って、で、旭川ではなんかお客さんにラーメンごちそうになっちゃったりとか、いろいろしながら。
いいですね、
まあ普通に終わって。で、まあ、あの、一之輔独演会、独演会三日間はそれで終わって。
はい、
で、まあ師匠はそれで帰ったんだけど、僕はそのまんま、はい、北海道に残って、札幌戻って、なんかちょっと、ちゃんとしたラジオとか出たんだよ。
なんすかその嫌な言い方。いや、あの聞き捨てならないです僕は。
あのちゃんとした人のやってる、あのちゃんとしたラジオに、あの、
いやいや、だどういう意味、リスナーさんたち立ち上がろう今こそ。大丈夫、今座って聞いてた、寝てて聞いてたね、リスナーさん立ち上がろう、俺と一緒に殴りに行こう、大丈夫、う
ん、いやいや、まあここでちゃんとしないのは、あの、はい、なんすか、あのやってる人間っていうか、あの、はい、相方だけの
問題
だ
から。俺かい、
リスナー層はちゃんとしてるよ。
俺だけかい。
うん。
いやいや、リスナーさんもちゃんとしてないでしょ、多分知らんけど。
いやいやいや、本当にね。いやー、やっぱちゃんとしたラジオ出ると、やっぱちゃんとしたこと喋るんだなって。いやいや、
本当に。何なんすか、その嫌な言い方、さっきから黙って聞いてれば。
いやいやいや、もうなんか、あ、そっか、ラジオってこんなボケ倒すものじゃないんだっていうの
は。確かに。
うん。
ランダじゃないんですよね。
そうそうそう。ね、なんか、ちゃんとなんか真面目に、なんか、なんか、その途中でね、はい、10分くらい落語やったりとかして。
あ、そうですか。
ね、今までの経歴喋ったりとか。いや、ほんとね、喋ってて思ったのがね、やっぱなんか、ほんと落語家としてあるまじきことだと思うんだけどね、やっぱりあの、一人で喋るより二人で喋る方が楽だなっていうのは。
わかる。いやでもこれ癖づくかもしんないっすよ。
いやマジでね。
俺最近やっぱ落語やるよりラジオやる方が、
うん、
やっぱ本領を発揮してる感じがしますよね。
そう。
これが危ない。危ない危ない。
ねえ、もうこれからそのスタイルでいくか。二人とも。
いや、
こうじゃね。
ちょ、マジでオープニング長くなっちゃう。いいっすか、ちょっとだけ喋っても。
はい。
もう今日大きい声で二人でさよならって言いましょう、エンディング。
もう何でもいいや。
今、浅草演芸ホールで。
うん。
あの、新前座で今、ライチ君って、兄さんの弟弟子、いるじゃないですか。
はいはい、
が、まあちょっとしくじったりするじゃないですか。
うん、
で今、馬風師匠って、足、お、うん、み足が悪いから、
もう落語協会最高
顧問。椅子に座って、板付きになったら、幕が上がるんです。
そうそう。あの、普通に、あの、で、出演者が入れ替わるんじゃなくて、
そうそうそう、
一旦幕閉めて、で、あの、その間に、まあ、前座とかが解除しながら、あの、はい、講座真ん中まで、運んで、まあ、あの、
それで椅子に座っていただいたら幕が開くじゃないですか。
そうそうそう。
で、ライチがちょっと、まあ、テンパったのか分かんないですけど、椅子に座るって、僕はまだ椅子を持ってる状態で、幕が開いたんだ。バフ賞の出囃子とともに。だ一瞬俺もバフとして講座。ダブルバフとして。本当申し訳なかったです。今まであのバフ一門の方々に。一番最初に襲名しちゃって次のバフを。
バフ偉い。
ミーマネーさんに謝り行かなきゃいけない。あ、すいません。ちょっと昨日バフ襲名しちゃいまして。でも楽だった。俺心が二人で上がってるから。
そう、ね。なんか、はい、やりとりしちゃったらいいんじゃない、もうなんか。
誰とは言えないですけど、ある師匠から、なんかニューマリオネットみたいだったって。これは、その人はおかしい人だなと思いますけどね、さすがに。僕が立った状態でバフ賞かっこやって持ってるから。
そう。
腹話術師かなみたいな。
まあ、バフ師匠は、あの、足悪いだけで、あの、頭、ちゃんと、
そうそうそう。
講座はちゃんとしてるから。
声も出るし。そうそうそう。
そうそう。
まあまあ、そんなもありつつね。
そうそうそう、うん。あの、今の話とは関係ないんですけど、はい、あの、今更ですけど、今日収録現場にね、なんか笑い屋がついてきてるんですよ。 さっきから全然笑ってないけど。
全然笑ってない。
別に、ね、声出してもいい。
リスナーさんもね、挙手制で見学できるっていうシステムになってますから。そうそう、ね。見学したいよっていう人がいれば。
今日浅草の昼席終わって、僕昼席でしたね。はい、で、電車乗って。
電車乗ってる。
ここまで、スタジオまで。
後輩と一緒に、こう、今日これラジオなんだよって言ったら、うん、行きます、え、怖っ、何と、なんか言ってると思って、そしたらついてきてくれました、ね。
ちょっとなんか、来たらいましたね。
いましたね。やっぱ大変ですよ。ま
あ、別に誰かは言わないですけど。
誰とは言わないですけどね。今んとこヒントは隠されてますよ。で、何なんですか、
アイさん。
北海道いっぱいいろんな仕事を。
そうそうそう。
で、それで終わりですか、仕事は。
いや、最後にね、3月2日に、札幌には白石区という区がありまして、うん、その白石区役所が地下鉄の白石駅直結で、その、まあ、駅、とその区役所がその結ぶ、はいはい、なんか広場みたいになってて、地下の、そこでなんかイベントをちょっとやろうと。
おお、そうですか。
さっき言ったラジオも含めてね、5月18日土曜日に札幌で私独演会といいますか、うん、ちょっと一人会、私の落語会をやるんですよ、はい、宝平館という、
すごい
中島公園の中にある、うん、まあそう、まあ、東京で例えるんだったら、まあ、鹿鳴館みたいな。
じゃあすごいじゃないですか、目黒の、
まあ、
ビジュアル系。
今
は目黒に鹿鳴館って有名なライブハウスありますよ。
あ、いやいや、昔の方
の。昔の鹿鳴館か、すいません、うん、目黒の、
明治時代の。
ビジュアル系バンドの人たちのための小屋の鹿鳴館じゃなくて。
ごめん、そっち知らない
です。すいません。申し訳ないです。
明治時代の舞踏会とかやってたような。
僕、知識偏ってるんで、ごめんなさい。申し訳ないです。
そっち知ってて、舞踏会の鹿
鳴館。舞踏会の方知らないです。
マジ
っ
すか、
はい、マジ知らないです。
あ、そうっすか、
はい。
元ネタがあるんですよ、鹿鳴館って。
あ、違う。あ、そうなんですか。
そうそうそう、
へぇ、
文明開化とかでね。
あ、
なんか立てて、毎日毎日。
あ、じゃあ騒がしい時だ。はい。
雑だ。
いやいやいや。
騒がしい時って。
その時のやつですよね。なるほど。じゃあ結構古風ってことですか？
そうそうそう。なんか洋館みたいな。
ああ、なるほど。
で、まあ綺麗な建物で、そのなんか2階でね、あんまり落語会ってイメージないとこなんで、なんかまあいろいろ探した結果そこでやることになるんですけども、はい、まあぜひぜひそちらも来ていただければと思って、で、そのプロモーションのために、このね、SSK ラジオの局長と一緒に、その局長のつてでね、いろんな地域コミュニティラジオとか、STV ラジオとか、
はい、
そういうところを回らせて、いただいたと。で、まあ、そのね、集大成といいますか、最後に、イベントとしてね、プロモーションのための、
はい、
まあ、いろんな、まあ、一休を知ってもらう、そして落語を知ってもらう、そんなイベントをやりたいと。
おお、すごい、
うん、言って、その局長がね、その白石区のイベント広場を4時から8時まで4時間抑えた。
いいですね。
でそこでなんか落語イベントみたいなのをやろう。
ほら、うん、なんか兄さんらしくはないっちゃらしくない感じの。
まあまあ、そうそう、
ちょっといいですね。
おー、いいじゃないの。なんか、はい、全然そんなことやったことないけど、
うん
うん、やってみようじゃないのって。で、まあ、なんとなくね、だから、プロモーションのためだから、
はい、
要は、僕をあんまり知らない、落語あんまり知らない人が、はい、で、区役所とか駅直結だから、人通りがあるとこだからね、パッと見て、寄って、ふらっと寄って、ふらっと、なんか好きな時に出ていけるような、無料のイベント、みたいな感じにしようって。
は
い、なんかイベント面をフラット落語みたいな。
おー、いいですね。
そんな感じで、やりましょうと。
うん、
でも、イベント広場だから、もう何にもないところ。うん、まあ、椅子とかはあるけれども、それも自分たちで並べなきゃいけないし。で、講座のための台みたいなものもないから、それも、持ち込みで、もう、まあ、いわばね、こっち側、運営側からすると、その5月の落語会、もう、SSK 主催としても落語会なんてやったことないからさ。
そうですよね。
その予行演習を兼ねて、持ち込んで、講座も作って、で、音響設備とかも、全部、うん、作って、で、本番同様の設備を整えて、
はい、
で、本番ちゃんとできるかっていう、その練習のためでもあったわけ。
へえ、そうなんですか。
うん、で、まあ、4時から8時までそこを借りてると。で、なんかチラシっていうか、まあ、出来上がって、
はい、
そのね、局長が作ってくれて、見たら、時間がね、4時半から7時って書いてあるのよ。
へえ。
借りてんのは4時から、はいはいはい、場所借りてて準備時間30分、うん、これ大丈夫なのかなとちょっと思いつつも、まあまあまあでもね、まあ準備しながら、まあ、それぐらいからやってますよって、でまあ準備できたところからまあお客さんね、通りすがりの人がわらわら来てくれるかなと、まあ、それぐらいの気持ちで行きましたよ、
はい、
まあ、まずあの誤算がね、その日めちゃめちゃまた雪でです
ね、すげー大変ですね、北海道のね、
まあ入った時点で4時5分とか10分とか、遅れて、あ、ただね、その行く途中で見たら、すごかったのは、やっぱりね、皆さんもね、冬場でも、なんか半袖短パンの小学生とかさ、東京の人、
うん、いる。
いるでしょ。
アホの子たちね。
うん。うん、ね、札幌にもいるんだよ。
よく着ないっすよね。
ほんと。
なんで
バンバン雪降って、もう横殴りの、ね、風景みたいなことになってんのに、ね、いるんだよ。いや、僕が。
痛いでしょ。
いや、
こっちは寒いけど。
うん。僕が小学生の頃にもいた。いや、未だにいるんだなっていうのはちょっともう感心しちゃったけど
ね。ああ、時代は変われど子供は変わらず。
うん。でもちょっと脱線したけど、まあ、そんな思いし、そんな日に、行って、でも会場行ったらね、もう4時10分とか15分とか、もう開始して、チラシに書いてある時間のもう15分前とかなんですよ。行ったらね、お客さんがもう10人ぐらい待ってんのよ。
へえ、あ、それ申し訳ないですね。
いや、本当申し訳ない、うん、申し訳ないし、なんつうかね、いろいろ誤算があってね、まず、まあ、とにかくお客さん待ってたから、はい、もうとにかく椅子並べて、もう僕も大慌てで着替えて、
はい、
ね、でまあ行ったらとりあえず講座だけはできてたから、うん、もうとりあえず上に座って、もう本当すいませんお待たせしてすいませんって、じゃあ今日ね、フラット落語ってことで、まあ、私のことを知ってもらおうということで、まあ、落語もね、割と初心者向けのイベントになってると思いますんでね、まあ、皆さん落語とか聞いたことはありますか、ね、聞いたことある人って言ったら、全員手挙げたんですよ。
わ、やりにく、やりにく、全員聞いたことあるんですか、
ええ、
あ、それ意外とやりにくいですよ。わっか、多分聞いてる人わかんないでしょうけど。
いやいやいや、まあ、別にね、そう、そういう客層だと分かってたら別にそういう客層向けにやるんだけど。
そうなんですよ、そうなんですよね、急に言われると、あ、こっちかいって思いますよね、
てか、そのためのイベントじゃないわけで、次に一休を見たことあるよっていう人ったら、また全員手挙げたのよ。
え、知ってんですか、じゃあ顔は大体。
いや、ね、多分まあ一之輔独演会来た人とか。
あ、なるほど、ああ、そうか、そうか。
そういう人がメインで来ちゃって。だからね、まず前提が崩壊してるのよ。プロモーションのために、一級知らない人、落語知らない人のためにやるつもりだったのが、
はい、
もう始まった時点でもう20人、30人ぐらいに増えてたんだけど、もうみんな知ってるっていう、プロモーションの意味がない。
そうですね。確かに、
うん。ついでに言うと、はい、親族が後ろの方に5人ぐらいいるっていう、やりつれ。
地元の落語会っぽいですね。
そこにね、弟のまた嫁さんも。
また来た。
来てくれたってことは、河津茶番で、関係断絶してなかった。
ここ、あ、間違えた。すいません、間違えた。ごめんなさい、すいません。ポロリンコ、ポロリンコね。
また編集、また編集に迷惑か
け。今のは噛んだだけですから大丈夫。問題ない、問題ない。
はい。いや、本当にね、だから。
でも5月がありますから。
で、また始まったんだけどね、地下2階って聞いてたから、うん、まあまあ、冬の人はいえね、雪の人はいえ大丈夫だと思ってたらね、うん、地下1階までまだ吹き抜けみたいになってんだよ。
はい、
天井が高い。暖房ってさ、あったかい空気上に溜まるじゃない、下冷えんのよ。
は
い、で、またすぐ階段とか直結だからな、はい、もう外から冷たい風がビュンビュン吹いてくる。もう寒い、もう、ガタガタ震えながら、お客さんも震えながら聞いてる。
そうですよね、
で、またね、お客さんがさっぱり帰らないのよ。
へー、なんで？
いや、フラッと来て、フラッと帰ってくれっていうイベントですよっていう、言ってんのに、なんかね、もうずっとね、 帰らずに聞いててくれるのよ。いや嬉しいけど大丈夫みんなって あ、ありがたいけれど。
ずっといたんですね。じゃあみんな、
でね、まあ、こっちもまあ、 あの2時間半のイベントってことになってて、まあまあずっとなんかダラダラ喋りながらね、落語の説明とかしながら、まあ、前座話ぐらいだったらまあずっとやり続けられるかなと思ったけど、まあまあ、 あのそう思った時の自分を本当に張り倒してやりたい。無理無理無理無理。
きついですか。
寒いし喉は枯れてくるし、
あ、そうですよね、乾燥してるから
何より寒いし
大変な回ですね。
ただもうこっちもなんかもう判断力だんだん鈍ってくるというかね、うん、もうそれでも中入りとかあの休憩時間入れりゃよかったんだけども、うん、もう意地でもうそのまんま2時間半やり通しまして、
お、偉い、
もう死にそうな思いしながら、
ね、大変ですね。
あともう一つね、あの誤算というか、
はい、
始まった時点であの、はい、椅子並んでて講座はできてたんだけど、うん、あの音響がねどうもまだあのできてなかったらしいんだ
よ。ああそうなんですか、
うん、まあ、でもね、まあ、あの名前地声でも、まあ、なんとかあのお客さんにちゃんと通るぐらいの広さだったから、まあ、別にそれはそれで良かったんだけど、
はい、
局長がですね、あの落語始まってる中あの講座の周りで、まあ、ガサガサガサガサずっとあの
講座いた客じゃないですかうちのラジオの局長いた客じゃないですかそれ。
まあしょうがない、落語あの全然あのイベントとしてやったことないから、ま
あ、難しいですよね、うん、やらなきゃいけないこともあるでしょうし、
うんうん、まあ、枕あのしゃべトークの間にやってくれよかったんだけど、落語やってられないガサガサガサガサめちゃめちゃ
しんどいですね、
という中で、やって、
お疲れ様です、
でもあの終わった後局長からほっとごめん、もうなんかいろいろなんかもう誤算ばっかりでもう見通しが甘かった、いやいやもうそれはもうそれはもうお互い様だからこっちからもね、いやなんか準備時間30分でいけるとかなんかあの告知なんかしたばっかりなんか中途半端にねなんか知ってる人がわーっと来てしまったとかいろいろなんか見通し甘かったのあってほっとごめんってこっちからも言ったんだけど、まあ、局長もいやもうほっとごめん、あの次やるときは準備時間ちゃんと取ろうねって言ってんですけど、
はい、
次はないです。
終わった。すごいいろいろ喋って、5月はやられ、
5月はやりますけど、
あ、5月やるんだ、
こんなイベントはもうやらない。
いやいややって、いやすごい来てくれた人いっぱい聞いてるかもしれないのに。
いやもう
そんな終わり方でいいですか？
イベント広場での落語はもうい
い。いやまだしんどいですね。上がる上がる大変ですよね。
という感じでね、どうしようか、一旦 CM 参りましょう。
とりあえず行きましょう。
てかまだオープニングトークだ。
危ないですね、行きましょう。
一休
枝江の
ファーストテイク。この番組は国語専門塾磨く手島理科以上各社の提供でお送りいたしますね。
僕と一緒に科学しませんか？札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
ご隠居さん、一休枝平のファーストテイクを聞いてたら赤ん坊が泣き出したんですよ。ん？なんて泣いてたんだい？ラジオだけにオンエアオンエア。
くだらない。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク、1月から毎月第2第4水曜日に配信。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv pokupoku@sskradio.tv までメッセージお待ちしてます。
木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組 放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
この番組は国語専門塾美学手締まり課以上各社の提供でお送りしました。春風亭一休から残念なお知らせです。オープニングトークを喋りすぎました。リスナーの皆さんからいただいたお便りを読むコーナー収録したんですが全カットということになりました。残念なことです。喋りすぎて消されるという、なんですかね、スパイものとかでお前は喋りすぎたようだな、そんな許してくれ、勘弁してくれ、命だけは金が欲しい、まあ、そんな感じ。時間がないのでエンディング行ってみましょう。どうぞ。
ね、いい回でした。
ずっと言わせてたんですけど、はい、スポンサーも募集しておりますんで。
そうだよ。
聞いて、ぜひぜひここでね、SSK ラジオのこの番組でとか、ラジオ全体で、CM 流したいという方、ぜひぜひ、
ね、まず個人でもいいわけですからね。
そうです、そうです、ね、はい、なったら枝平さん誕生日おめでとうございます CM をもうなんか5分ぐらいの枠で。
そんなにとんの。
たっぷり。
そんな5分
流していただいてもいいわけですから。
枝平誕生日おめでとう CM を、札幌のラジオ全部に、そんなことやる必要がないじゃないですか、俺の28歳。
いやいや、もうなんかあれ、なんかツイッターとかであるじゃない、アフリカのよくわからな い
SSK っておー枝平誕生日おめでとうボンボンボンボンボンと一緒かよ俺。
あれみたいな感じで
SSK のそのラジオでやられんのは
やっていただけると
勘弁してください、そんなんじゃないですから、
喜びますね。
ただなんかいいですね、もう本当に個人スポンサーさんとかもね、一般のお客さんもできるそうなのでね、ぜひぜひ、
我々もなんか告知とかしておきます。枝平さんなんかありますか？
あります。4月の5日、柳屋広場っていう小泉省のお弟子さんと今勉強会を2人でやってまして、それが高円寺の箱という高円寺のちょっとですね、駅からまあ5、6分ぐらい歩いたところで夜7時ぐらいから7時からかな、開演なので、よかったら僕2席ちゃんと個展をやるんですよ今回。
おやまあ、あら珍しい。
それが結構大ネタなんですよ。
おや楽しみ。
なのでぜひよかったら、いい2席を選んで、
私も楽しみにしてますので。
行くんすか俺の会に。くくるんすか。
でチケットいくらですか。
1500円。
あ、ちょっとあ招待扱いでお願いします。
辛いよ。情けない。情けない。
ちょっと300円までだったら
1500円分落語やります。俺前回自分の落語に全然自信がなくて1人750円じゃないですか、2人ってことは、はいはい、僕は750円担当で、ちょっと満足させる自信なかったんで4席やりました、ね、
めちゃめちゃやってる、めちゃめちゃやってる、
そういう日もありますから、ぜひぜひ
東京の人ね、札幌の人も今出れば多分間に合いますね、
遠でくんのかい。牛乗ってくんの。
泳ぎはまあちょっと今から
寒すぎるでしょ。いや終わる終わるって
頑張っていただいて、
寒中にも水泳ほどあるだろう、
じゃあ私もちょっと告知ですけど、東京3月17日日曜日に兜座というところで、まんじゅう大帝国という、漫才のコンビと大学のお知恵落語研究会だった頃からちょっと、仲良くやらせてもらってる、一緒の会をやらせてもらいますね、ちょっとホームページから詳細見ていただければ。そして札幌の皆さん5月18日、散々プロモーションやりました、寒くて死にそうな思いをしながら、札幌豊平館で5月18日土曜日夜7時開演の落語会、2500円でございますが、
いいですね。僕空いてますけど、俺呼ばれた、そうか SSK さん主催。
そうなんですよ。
あら、ちょっと全然空いてますよ。5月18日。
じゃあ今から出れば多分間に合うと思うんで。
歩いて行くんかい。
まあもしいい、もし溺れたらなんか大間のマグロ漁船に拾ってもらって、
ね。いやいやダメでしょ。牛島くんの債務者か俺は。
頑張って、泳いできてください。
最後なんかロシアの船でマグロ取って人生終わるやつでしょ。もう死んじゃってるのと一緒ですから、あの人たちは。そういう意味のツッコミじゃないですからね。ごめんなさい。
そんなことない。
違う、ロシアの船で借金があって、マグロ取ってる方だけに向けてのツッコミですから。ごめんなさい今。
聞いてたらどうすんだよ。
聞けるか。
マグロ漁船で。
マグロ漁船で奴隷のように働かされてる人が聞けるか。
というわけです。
ありがとうございました、はい、環境めちゃくちゃですよ。
いやいやいや、
すごいラジオ
、この番組は国語専門、あ、これ言ったな、
これ、
は
い、エンディングで読まない。愛さんどうしたんすかどんだけスポンサー欲しいんすかスポンサーのこと頭いっぱいで。
また来週。
あー終わった。
まあ、そんなわけで。
そんなわけってなんですか。何もなかったでしょ、そこまでが。
いやいや、まあ今回も無難に。
無難じゃないですよ、うん、北海道の大変な珍道中
時間を取りすぎましたけれども。
いやいや、いいで、いや、いや、でもいいんじゃないですか、ね、やっぱ一軒さんのファンの方が聞いてるっていうのは圧倒的に多いですから。
まあやっぱそうだよね。
やっぱそうだよねじゃないよ、まあ、日本人なんですよ、こっちは。こっちは日本人なんです。
本音と建前。
本音と建前。これ本当は俺のファンばっかり聞いてると思って言ってます
そんなことないよ。
そこでじゃない、そこじゃない。使う場所違う、使う場所違う。あ、日本人アピール、下手だな。
いやいや、そんなことない。
そっちじゃない、そっちじゃないです。俺が逆逆。あ、兄さんのファンばっかり聞いてますよ。うん、このラジオは。
いや、やっぱりね、そうは思ってるんですけども。
あ、違う違う。違う。本当は俺のファンばっかりですよ。
いやいや、そんなバカな。
逆。違いますから。使う日本人の言葉。
ちゅうわけでね。
ちゅうわけでって何ですか、
ちょっとさっき話そびれましたけど、3月2日のね、その白石でのイベントの時に、坂本先生と伊藤先生。
磨く。
国語専門塾磨くの、ね、いつも散々無茶ぶりを
本当ですよ、してしまいまして。申し訳ない。
来てくれたんですよ。
うん。
二人すね、
いいですね。わざわざ来ていただけるっていうのは。う
ん、で、お差し入れとご祝儀までいただいちゃって、ね、本当にありがとうございます。
ご祝儀もらってる。あれ、当たり前みたいに言った。ご祝儀もらって、ご祝儀もらったんですか。
はい。
じゃあ二つ目昇進祝いって書いてありました。
そうですそうです。
書いてあったか。じゃあ何でもないです。
私宛てです。
ああ、そうですか。じゃあ。
一級宛てです。
あ、一級宛てさん宛て、二つ目昇進祝いって書いてあったんですよね。
そうです、そうです。
あ、じゃあいいっす。何でもないです。
はい。ですけどね。もうね、さっきも言った通り、2時間半やってたわけですから、もう途中でね、枕、トークというかね、喋る内容ももうどんどんなくなってね、もうとにかくお客さんと、喋りながらという。
すごいスタイル。風刺師匠みたいなスタイルでやってますよ。
普段さ、メガネ外してやるって言ったけど、その日はメガネかけて、お客さん見えるようにしながらやってたから。
珍しいですね。
うん。ただね、もうお客さんもね、まあ、寒いしね、もうあんま口開きたくないのか、もう、どこでしてきたんですか、みたいな、もう割と愛想笑いみたいな感じで。で僕が膨らませる技術もまだね、そんな枝平さんみたいに。
いやいやいや。
ないですから。
そんなことないですよ。そんなことないです。
まあそうなんだけどさ。
そこで下手くそ。下手くそが。
だから。
下手だな、よいしょ。
そこまでじゃないけどな。
わかんないかね。
で、喋ってる、途中からなんか、何人か、来る人もいるから、あ、どちらから来たんですか？どこで知ったんですか？このイベントのこと
みたいな。ちょっと待って、落語会中ですか？それ、本当に。
そうそうそう。
それ、落語会中？
うん。で、来たら、SSK ラジオ聞いて、来てくれたんですね。って言って、あ、それは、ありがとうございますって言ったら、うん、横で聞いてる局長から、磨くさんですって。
あ
ー。やっぱ、マスクしてたこともあってね、全然最初わかんなくて、連れ立って来てくださって、
やっぱ屋外の落語会は、よりお客さんの顔わかんないですよね。室内と違って、なんかあんまりちょっと見えなくないですか？ちゃんとお客さんをこう把握しようっていうのがむずくないですか？
まあ、そうね。なんかちゃんと、見たくないっていうの、なんか、言い方あれだけど。
わかります、わかります。
ちゃんと見すぎるとね、なんか。
そう、変な感じしちゃうんですよね。
緊張するし、気が散っちゃうし。
だから分かんなかったわけですよね、磨くさん。
そう。
だから分かんなかった。うん。
だから本当に来てくれてありがたいんだけど。あんま見たくないで言うとね、さっきも言った通り、親族が5人くらい来てたっていうのはね、ちょうどね、講座真正面の、一番見やすい位置にね、おじが座ってたんだよ。
へぇ、いいじゃないですか、おじさん？
うん。初めて落語聞きに来るっていう。
へぇ、素敵な話じゃないですか。
だから、なんだけど、始まる1時間前からおじ来てて、めちゃめちゃ律儀な人だな。
早っ。
で、もうね、設営もめちゃめちゃ手伝ってもらっちゃった
り。律儀、
ただあのそのおじがねめちゃめちゃ見えやすい人だけど笑わないんだよ。
わあ、やりますよね、初めてのね。
で落語やるとき上手を振るでしょ、ね、はい、あの上手に母親とあの弟の嫁さんがいて、で下手におばがいて、はい、ね、あの
家族が5.1 サラウンドで
そうい
らっしゃってるんですね。
絶妙な位置取りでね、うん、なるべくあの目立たないように後ろの方座ってくれたと思うんだけど、それが逆にあだとなって、うん、一番気になる位置
ありますね。気遣いが邪魔になる時ありますね。わかりますよ、
ね、そんなことがありましたよ、ね、
でも会えてよかったですね、みがくさん。
うん、いや本当にお世話になってたん
で、うん、お世話になってますから、だってね、スポンサーってことですよね。
そうですよ、
もうね、なんかないんですかね、スポンサーをこうどんどんどんどん取っていく方法みたいな。
あ、
俺一個思ってるんですよ、その、うん、これはちょっと本当法律的に OK なのかどうか分かんないですけど、うん、こうリスナーサブスク制度みたいなのにして、
うん、
でだから月3000円払った、
はいはい、
まあ U-NEXT と同じくらい払ったら、うん、もう必ずメール読むっていう。
お
リスナーからのメールをもうサブスク代払った人は読むっていうこの制度、これどうですか。
あ、なるほど、
はい、
メール読まれる権利をあの金で買うという、
はい、買うというシステムどうですかね、うん、
いいね、
うん、やばやばこれこれいいねってなったら、
うん、
金の亡者ですよ。
なそうね、なんとかね、
自分で
もっと金をむしり取る、
金をむしり取るって言ってる、払わなくていい人たちからごめんなさい、僕冗談で言ってます、愛さん、ごめんなさい、冗談。
あ、ごめん、真に受けちゃった。
いやいやいや、真に受けたら危ないです。す、愛さんのツイッターで告知することになるんですよ、最初。
あ、そう。あの、金で、あの、メールを読んでもらいましょう。義務教育短い。
もう、文科省何やってんだって話です。兄さんがそんな言葉遣いツイッターに。
いやいや、ちゃんと全部授業受けてる。国語、算数、理科、社会。はい、体育、
いや自慢されてもみんなやってるんで、
以上、
はい、うん、以上かい、うん、こう道徳はやって受けなかったんかい、やっぱり国語さ、いや知らない、やっぱり国語算数理科社会道徳がないんですよ。
道徳
受けなかったんですか、道徳。
道徳、いやいや、あれ
道徳なんか、
なんですか、知らない
です。なんかあったじゃないですか、まあ、国語の中でも
北海道まだないかもしれない。
あるよ道徳、北海道クラーク何言ってると思ってるんですか。じゃあ大将抱けてあんな道徳の塊みたいな銅像ですよ。
まあね、そうね、まあ、クラークも確かに言ってたね、いろいろ。
なんて言ってました。
グッドモーニングとか
言うか、いや言ったかもしれんけど、言ってたかもしんないけど、切り取り方おかしいじゃないですか。
おーデリシャスとか、
ね、いや言ったよ多分、それ言ったけど、うん、それの像じゃないでしょう。違う違う、あるよ、そういう日もあったでしょ。クラークのグッドモーニング、オーデリシャスのクラークの日もあるけど、うん、
ナイスヒップとかね、いろいろ。
そう、消さわんなよケツ見たらケツあったりすんな、クラーク。
いやいや、
あの指さしてる方向ケツあるでしょ、そしたら。いやいや、
What's this?
What's this? ってなんだ、ケツだよWhat's this? ケツケツ、
It's a hip, oh, thank you
なんだ、ちょっとバカじゃないか
スポンサー募集してます。
来るか
ね、ということで、あとね、
はい、
言いそびれたけど、あの BS の笑点にも出たんですよ。
すごい、笑点落語家じゃないですか、兄さん。いやい
や、落語家じゃないですかって、そうですよ。
いや、笑点落語家ね。
笑点落語家ってそんなもんじゃないですけど。
いや、すごいですよ。
まあまあ、BS のね、あの、笑点特大号っていうのを毎週火曜日に、夜8時から BS にテレでやってるんですけど。
すいません、もう、そうなんです。
いや、私もね、あの、呼ばれるまで知らなかったですけど。
終わりですよ。
全然笑点に興味ないから。
絶対知っとかなきゃいけない。
ね、お互い笑点の会社にお世話になってますからね。
俺、めちゃくちゃ、今密着ついてるのは笑点の会社ですからね。
そうなんですよ、ね、収録は、去年の12月にあったんですけど、ね、この間、3月5日に放送があったんですよ、
はいはい、
お絵描き大喜利という、
お、絵うまいです、絵日記やってるから、
まあ、うまいというかね、うまかないんだけど、
でも4コマ漫画描いたりとか、絵日記描いたりとか、
あの太平師匠が司会で、あとはあの、まあ、あのわさび師匠、劉志師匠が真打ちで、あと2つ目4人、
いいですね、
ケーキ屋にさん、市原姉さん、でひなぎく姉さんと私と、
あ、市原姉さんとか絵描けるんですか。
まあそこなんですよ
あんまりイメージないですけどね。
まあ、あの太平師匠からあの、はい、今日はあのお絵描きが上手な6人に集まってもらったと聞いてました、
はい、
趣旨が 違います。あの聞いてた話と違うんですけど、どうなってるんですかと。いじられながら、あのその日ちゃんと絵を描いてたの龍師匠だけでした。
鬼さんもでも描けるじゃないですか。
いやまあちゃんと描く必要ないかなと思って。
あ、まあ確かにね。
大喜利だしさ、
うん、
数打ち当たると思って、あの一番誤算だったのがね、あの絶対カットされると思ったあの答えが読まれちゃったっていうのが、はい、放送されちゃった。あの残念な生き物っていう、残念な動物っていう、
あの図鑑ですか。
いやまあそう、まあ、図鑑が元なのかな。残念な生き物を描いてくださいっていう、
あ、
お絵描き大喜利なんだ、ね、うん、絵で、であの僕があの自信満々で、あの赤鼻のトナカイならぬ赤玉のトナカイっていうのを出して、
はい、
あの客席があのすごい温まってた客席が一瞬にしてあの
おもろいですけどね、なぎ風と風の止まったあの中間と言われてるあの凪、
波が一切ない、綺麗な海わすごい
なんで
瀬戸内海かなと思っちゃった。
いやいや知らないですけど、
綺麗な海だなって思っちゃった。
いやいや、もうすっごい滑ってるってことですよね、だから
で絶対カットされると思ったんだけど、なんか放送されちゃった
いやいや、まあ、ありますよ、
やっぱ BS って緩いで
いや、そんな言い方ないでしょ。そうじゃないですよ。なんか兄さんがさっきからその、いや、焦点興味ないよっていうのを事前に感じ取ったんじゃないですか。こいつは興味なさそうだな。潰しである、うん、そんなことはないでしょうけど、うん、でもその編集の方にとって面白い、やっぱり回答だったんじゃないですか。
そうかな。まあそうだと思いますよ。
うん、赤玉の、俺は好きですもん。だ俺みたいなバカが編集やってんでしょうね。大好きな回答、赤玉のトナカイ、いいな。
焦点取ってるやつバカです
そんなことないよ。
枝平みたいなやつが取ってるということで、
いやいや、
やっぱ密着されるべくしてされてんだね。
本当ですか。
いやいやいや、
なんかちょっとやっぱいろいろ取って3ヶ月ぐらい密着ついてるのかな、もう4ヶ月ぐらいになるのかな。でその
どうですか、
カメラマンの方が、ちょそろそろいろんな絵も撮りたいということで、
ほうほう、
ちょっとしくじった翌日連絡くださいっつってもう辞める直前みたいな顔を撮らせてください。飲み会とかでもう辞めたいんですとかいうのを撮りたいって。それ俺さ、その時はもうこんなになって、あ、こんなってそのすげえテンション下がっちゃってるから、そういうこと言うかもしんないけど、3年後であれ、その人は多分まだ生きてるから、俺がこんな嫌なことがあってとかいうのが映画になっちゃったら終わりですからね、俺。
まあ、じゃあまあ3年後に死んでそうな人
をしくじった時に。やめときましょうよ。そんな人いないっつ、全員生きてますよ、3年後。
いやー、結構死ぬよ。
誰言おうとした、今。
いやー、例えば。
今のその、まあ、みたいな、スタッカートは誰が来るんですか、その後。言わなくていい。怖いですから、こういうの。
そういうことです、
ね。意外と聞いてるらしいっすよ。
いやいや。
いろんな師匠とか、兄さんが。
あの、ただ、あの、安心したのは、あの、はい、コミッコ師匠は
聞いてない。また編集しなきゃいけない。聞いてないっつってました。
聞いてないっつって
ました。じゃあよかったですよ。なのでね。
お便りだけ送ってくれたってるそうです。
どういう意味なの？お便りだけ送るっていう。メルハラ。メルハラですよ。
読まざるを得ないから、
ね。いや、そんだけ。でも圧倒的に面白いですからね。すごい。
助かってます。
ありがとうございます。
お待ちしてます。聞いてないかもしれないけど。はい、ね。
じゃあ今週は。
スポンサーも募集してます。
ありがとうございます。
来るか。
なことない。なんでこの電話の終わりみたいな最後終わり、ラジオの終わり方、この電話みたいに終わるんですか。あ、ね、またね、うん、あいみたいな。ちゃんと終わった方がいいです、思えば。
ね。もう、今度こそちゃんと終わろう。ね。
はい、ちゃんと終わりましょう。はい。
それじゃあまた。
また、はい、また、はい。
いや、ちゃんと来るのかな、
電話終わんない時か。深夜1時半の、1時間半電話した後の、最後の方の電話かい。
やっぱそうか、これみんなあるあるなんだな。
うん、ベッド横突っ伏しながら片耳はもう聞こえなくていい、右耳だけで電話をするぞっていう時の電話の最後の終わり方か。
ね、じゃあおやすみ。
おやすみかい。